今日からは、ルカの福音書の学びになりますが、おそらくルカに、限らず福音書を中心に、学んでいきたいと思います。今日はルカの福音書1章1節から4節ですね。ルカの福音書というのは聖書、新約聖書の中では一番長い書になります。で、考えてみますと、こう比較してみますと、そうだったのかというのはですね、新約聖書の中で、パウロは13通も手紙を書いてますから、おそらくパウロが一番量として書いたのかなというふうに思うんですけれども、ルカが書いたルカの福音書と使徒の働きを一緒にしますと、ルカがボリュームとしてもですね、新約聖書で一番多く書いた人になります。でルカの福音書はユニークなところがありまして、ルカ序文というんですかね、初めにという、そういうようなところが、ルカの福音書にはあります。今日はそこのところを見ていきたいと思います。この部分ですね。それではお読みします。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。一言お祈りします。神様、今日はこれからルカの福音書の初めの部分をみんなで学ぼうとしています。語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福恵みがありますように、あなたの言葉、あなたのメッセージがお一人お一人の心に届きますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この言葉ですね、これはその当時の歴史書、いろんな歴史書があるんですけれども、の書き出しの形式なんだそうです。で、一つ例えばイエス様とか、イエス様、パウロ、このルカはもうかなり近いですけれども、その時代の歴史家として有名なヨセフスという人がいますけれども、でちょっと確認してみたんですけれども、彼の本、何冊も彼は本を書いてますけれども、主にユダヤ、イスラエルという国の歴史ですね、をローマの人たちに知ってほしいということで、書いたものが多いですけれども、その中の一つで、アピオンへの反論という本がありますが、その書き出しはこういう言葉で始まっています。エパフロデイトス・カッタという書き出しでですね、でどうもこのエパフロデイトスっていう人はネロ皇帝の秘書であったようなんですね。そしてネロが自害するわけですけれども、それも手伝った人物がまさにこの人だったんではないか。ですから地位の高い人にこの賞を捧げますという、そういうような言葉で始まっています。ルカにも テオフィロ様という、尊敬するテオフィロ様という言葉で、が始まりの中にありますけれども、このルカがこの福音書を歴史書という形で書いたということは、一つのポイントは、ルカが私たちに伝えたいことは、その当時の人たちに伝えたかったことは、そして成就されたという言葉が繰り返しルカの場合には出てくるんですけれども、神様は歴史を支配する歴史の神である、主であるということを言っているわけですね。そして福音書というのは、聖書の教えというのは、決して単なる宗教的なものではないですよ。誰かが山にこもって悟った、そういうような内容ではないですよ。天地万物を創造された神が、そして歴史という、時間というもの、歴史というものを支配しておられる神が、特別なことをなされた、そしてそのことを伝えているのがこの福音書ですということを、教えています。旧約聖書にも神様が、歴史というもの、あるいは時間というものに関して言われた面白い箇所が、イザヤ書の44章にありますけれども、イザヤ書というと少なくとも、今から2500年ぐらい前という大雑把に言って、そういうふうに考え、かなり古い書でありますが、その中でイザヤが預言者として神様の言葉を伝えるわけですけれども、そこで神様が言われることは、私は始めであり終わりである、時間を始めたのも私ですよ、終わらせるのも私ですよ、歴史というものは人の私の手の中にあるんですよという表現があります。そしてそのことを証明するために、私にしかこれはできないということを神様は言うんですね。これから起ころうとしていることを私は宣言する、そしてそれを成し遂げる、他にはそれをできることは誰もいないというふうに神様は言われます。私しか神はいない、誰もいない、私は知らないっていう、神は他にいない、私は知らないよって神様に言われる、神様は言われるわけですね。ということは、いないということだと思います。私だけが神であるよっていうことで、そしてその当時の人たちがやっていることを、これはおかしくないかというふうに問いかけるのがあるんですけれども、あなた方は森に入っていって木をこう切り倒していく、それを半分に切って、その半分であなた方はそれを焚き火にして、そして料理を作ったりして、自分を温まったりして、温めたりするという、その半分でどうするかというと、あなた方は像を作る、神を作ってる、そしてその前にひれ伏して拝んでる、それはどうもおかしくないかっていうふうに問いかけるんですね。今から2500年前にそういうことをはっきりとこう言えた人がいるのかなっていうふうに、さすがに聖書だというふうに思いましたけれども、少し前に私が呼ぶ記を学んだ時に読んだ仲介書の中で、それを書いた、牧師ですね、神学者の方が、彼は関東大震災を経験した方で、その時に妹と二人で家の中にいたんだそうです。それでこれは大変だということで、彼はその時はクリスチャンじゃなかったですから、自分の家にあったその木でできていたお釈迦様のその像みたいなものを妹の背中におぶさせて、こう言われつけてですね、つけて、そしてその地震の最中で2人はバラバラになってしまったんですけれども、妹は助かった、彼も助かった、でそれは新聞にも載ったっていうんですよ。 お釈迦様に助けられたその少女ということで、で彼はその時はそうだと思ったらしいんですけれども、少し後になって考えてみると、ちょっと待てよっていう、あれは木でできているもので、そして、火事の中だ、燃えてるとこだと燃えてしまう、だから逆だったんじゃないかって、あのお釈迦さんを守ったのが妹だったんじゃないかって、妹はこう動けるわけですから、それを彼は気づいたっていうんですね。それで自分の信じたものがちょっと、愚かなものであった、その信仰というのは果たしてどうなのかっていうふうに考えた、まあ、そういうこともあって彼は、聖書を知って、そして、クリスチャンとなったわけなんですけれども、でこの私たちが信じている神様は歴史の主である、歴史の神であるという一つの、まあ、証しといいますか、はその歴史というものを、人類の歴史を真っ二つにこう割いてしまった出来事はあった。でその出来事の前を BC と呼んで、そしてその後を AD と呼ぶ。でそれはまさに、まあ、これから、この世の中がいろんな意味でこう祝うクリスマスです、ね、イエス様の誕生というものを境にして、そして人類の歴史というものがこう、分かれている、区分として分かれているっていうことですけれども、ですからルカのポイントは、私たちが信じている神様は人類の歴史というものを支配しているかってあり、その歴史の中にあってご自分の計画を思うままに実現することのできる方であるということを言っています。そのことをパウロも第二テモテの中でこのように説明します。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。その計画は永遠からありました。歴史が始まる前からありました。そして、キリストは死を滅ぼし、十字架と復活ですね、福音によって命と不滅とを明らかに示されたのです。ですからそのインパクト、歴史に与えたインパクトが、その人類の歴史を、その方が来られたという時を区分として二つに分けた。そしてもう一つルカがここで強調することは、この言葉の中にあると思うんですが、このイエス様の出来事について、イエス様について、福音について、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちがまず伝えたというんですね。ですからルカはその世代よりも後の世代になります。ルカ自身は目撃者ではないですね。そして私たちは目撃者の一人の書いた第一ヨハネという手紙を少し前に学びましたけれども、ヨハネはその目撃者の一人でした。でこの目撃者で御言葉に仕えるものとなった、それは人たちを指していると思いますね。ヨハネが言ったのは、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ 自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証し、あなた方に伝えます。ですから、その当時最も確かなもの、出来事に関して最も確かなものというのは目撃者ですね。そしてヨハネは、私はその目撃者です、そしてそのイエス・キリストという方と、寝食を共にしました。その方にもちろん、触れたこともありますし、その方の言葉を聞きました。そういうことを、確かなことを伝えますということで、そしてそのことを、それが福音として述べ伝えられ、ルカはそれを今度は文章として、まとめるわけですけれども、その文章になっていく過程についても、私たちが学んでヘブルの手紙の中でも2章で、この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示した、これは目撃者たちでしょうね、人たちの話だと思います。でそれだけではなくて、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かしてくださいましたとあります。ですから神様は人間を通して福音を述べ伝えたわけですけれども、ただ見ていたわけではない、その述べ伝えた時に神も共にいて、その福音を導いていたということですね。ですからこういうふうに言えるかなと思います。聖書の監修者というのは神ご自身である、聖霊であるということをですね、ルカ自身、ここで、私も一生懸命綿密に調査して、そして、資料を集めて、それをまとめて、きちんとまとめて、分かりやすくまとめて書いていますとありますけれども、その背後に神様の導きがあったということですね。で、ここで注目したい言葉が一つあるんですけれども、初めからの目撃者でっていう、その次の言葉で御言葉に使えるものとなった。ですからその御言葉はどういうものなのか、この目撃者、人たちにとってそれは使えるものであった。よく言われるのは、日本人の文学者、作家の中で聖書を読まない人は一人もいないっていうふうによく言われますね。例えば芥川龍之介とか太宰治とか夏目漱石とは、そういう人たちは間違いなく聖書を読んでます。で聖書をもうもろ題材として書いているものもありますけれども、でそれはどちらかというと聖書を使うということだと思うんですね。聖書を利用し使って、そして、自分たちの作品を作る、C.S. ルイスのナルニア物語というのもその土台には聖書があると思います。彼の場合はどちらかというと姿勢は使うというよりも使える方だと思います。これを通して人々に神様を知ってもらいたい、あのアスランは実はイエス様のことなんだよっていう、そしてその彼に影響を与えたロード・オブ・ザ・リングっていう物語がありますけど、指輪の物語っていうんですかね、それはトルキンさんっていう人は C.S. ルイスに影響を与えたようなんですよ。あの二人に関しては彼らは自分たちの作品を通して神様のことを知ってもらいたいというそういう気持ちが伝わってきます。そして素晴らしい作品なんですけれども、日本人の作家の多くは神様に栄光を与えるというよりもうまくこう利用したっていう、そういうところ、残念なところがあるかなというふうに思います。 そして本当に祝福を受けるのは、聖書をうまく利用した人ではなくて、使う人ではなくて、聖書に仕える、聖書に従う人ですよね。その人が、その人たちが神様が与えてくださろうという祝福を受けます。そしてペテロはこういう注意も与えてますね。第2ペテロの3章の16節で、これは珍しい箇所なんですよ。ペテロがパウロのことを語ってるんです。そしてこの手紙で、第2ペテロですけど、この手紙でパウロはっていうことを言うんですね。他のすべての手紙もしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。パウロは難しいことを書いているところもあるねっていうペテロも認めてます。そしてその中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。ですから聖書の読み方は注意しないといけません。自分勝手に自分中心に読もうとするならば、それを利用するような態度で読もうとするならば、祝福どころかそれは滅びをもたらしますよ、ということを、ペテロは注意しています。ですから、福音を私たちに述べ伝えたその人たちの姿勢というのは、私たちに確かなものとして福音をイエス様のことを伝えてくださった、伝えてくれた。そして彼らは、御言葉に仕えるものであった。それが他の宗教と違うところだと思うんですよ。もし自分というものがこの大事であるならば、彼らの名前がついた宗教ができてしまったのかなというふうに思うんです。ヨハネ教とかですね、ルカ教とか。でも聖書の場合はそれはない。彼らはこれは神様からの、イエス様からのものである、栄光は神様にあるっていう、そういう姿勢があったと思います。そしてこのルカの最初の言葉の中に、尊敬するテオピロ殿という様という新しい役になって、こう名前、固有名詞もちょっと変わってきましたから、ちょっと難しいところがありますけど、テオピロ殿、様ですね。そしてこの言葉なんですけれども、これは使徒の働きの中に何回か出てくる、この尊敬する様っていう、そういうふうに訳されている箇所なんですけれども、それはじゃあ他のところではどういうふうに訳されているかというと、で誰に対しての言葉かというと、総督たちです。ですから、使徒の働きの23章24章そして26章には2人の総督が出てくるんですけれども、そしてその総督に対して総督閣下という、そういう表現が使われていますけれども、それと同じ言葉なんです。このテオフィロという人に使われているのは。でもちろん聖書学者たちはこれは誰なのかということを一生懸命探したと思うんですけれども、調査したと思うんですけれども、今のところこれは誰か分かってないわけなんですね。ですけれども、分かっていることはかなり地位の高い人であったのではないか、そしてそれに伴う財産も持っていたのではないか。ですからこのルカが、このルカの福音書を、このテオフィロのために書いたということは、そのおそらくこのテオフィロという人がそれを普及させるための、広げるための役割を果たした、自分の財産を使って、そしてそのルカの福音書をその当時は手で写すわけですけれども、それを普及する、それには時間そしてお金というものがかかったんだと思うんですけれども、そういう立場の人であったのではないかというふうに思います。そしてこの人が果たして、そのルカが書いた時点で求道者であったのか、それとももうすでにクリスチャンであったのかということはわからないんですけれども、 ルカの言葉の中にはそれによってすでにお受けになった教えがある程度教えを受けてるんです。そしてすでに教えお受けになった教えが確かであることをあなたによく知っていただきたい。ですから求道者であってもまだもっと学んでもっとイエス様のことを知っていただきたい。クリスチャンであっても同じだと思うんです。もっとイエス様のことを知っていただきたい。そのために私はこの福音書を書きますというそういう目的ですね。ですから、求道者であり、あれ、クリスチャンであれ、ルカはそういう私たちのために、私たちのその成長を助けるため、あるいは弟子となった私たちの弟子訓練のためのものとしてこのルカの福音書を書いているんだと思います。でルカは、私も、初めから綿密に、すべてのことを初めから綿密に調べましたというふうに言ってます。でそれがルカというのは、これは子供礼拝でやるつもりだったんですけど、ルカのお仕事は何でした、何だったでしょうって、医者だったんですね、ルカは。コロサイ人への手紙の4章のところで、パウロはルカを医者として愛する医者ルカというふうに呼んでたと思います。もし皆さん、パウロという比較的最近、ここ 1,2 年で、2年ぐらいになりますかね、できた映画があるんですね、愛のなんとか使徒かな、パウロ、あれはとてもいい映画だったと、映画です、DVD も出てます。おそらくレンタルショップでも手に入ると思うんですけれども、その中でルカの活躍というのが非常に、よく出てます。ルカというのはこういう活躍をしたんだな。パウロは最後の手紙の中で、もう少し処刑されるという時に、このテモテの第二の手紙の最後のところで言う言葉の中に、ルカだけは私と共にいますって書いてありますね。このですからルカというのは医者としての訓練を受けてます。ですから、詳しくあるいは厳しく調査するっていう、そういう能力、訓練を受けたんじゃないかなと、他の人よりも受けたのではないかなというふうに思います。そして、彼の文章というのはとてもきれいな、しっかりした文章であるというふうによく言われてますから、でそのルカは自分が医者として、医者になるために受けた訓練、持っているもの、賜物、能力、それを神様のために用いてこの福音書を書いているのかなということをですね、順序立てて、分かりやすく、そういうふうにルカは書いています。でこの中に私たちは、この回こういうところで私たちは、福音はそれまでは口から口という、その口を通して伝われた言葉で伝われ当然伝わったわけなんですけれども、聖書が書かれることによって、それから文章になる。私も例えばイエスという、そういう映画もありましたけれども、ジーザスという映画だったと思う、まさにルカの福音書を映画にしたものだったと思うんですけれども、あれを見て、自分もペテロやヨハネのようにイエス様を見ることができたらなんて幸せだっただろうなっていうような、こうイエス様が弟子たちに、ペテロにこう手を差し伸ばして、私についてきなさいって、自分に手を差し伸べてくれたらっていうふうに思ったこともありますけれども、イエス様は、いや、私を見ないで私を信じる者は幸いだよっていうふうに言われました。そして今の時代にあって、聖書を持っているという幸いというのは、これは確かにそうだなと思うんですけれども、目撃した場合にはこう、うっかりしていると見逃す、見落とすということはあります。聖書の場合は ビデオでもそうですけれども、何かいい特別なこうスポーツなんかを見ていて、あれはどうやってやったんだっていうことでこう録画されていれば巻き戻しもできますし、またそのプログラム、その番組でもう一度見てみましょうなんていう感じでこうスローモーションでやってくれたりしますね。聖書の場合はそれが自由自在にできるんです。今イエス様は何て言われたのかな、その場にいただけだったら聞き逃してしまうものを、あ、イエス様はこう言われたんだということで繰り返し繰り返し、確認することができ、学ぶことができる。そして私たちが自身が変わるときに、成長していくときに、同じ言葉が違う意味を持つような、あ、これ前読んだときにはこれは分からなかった、今気がついたっていうのもあると思うんですね。ですから聖書が与えられているということは本当に大きな祝福であると思います。そして私たちがヘブルの手紙の中で学んだことは、聖書というのは成長のために書かれてますよ。ですから、例えばミルクのような部分と硬い食物のような部分もありますよ。硬い食物はよく噛んで食べないとわからないですよとか、そういう栄養にならないですよっていう、そういう意味だと思うんですね。ですから聖書というのは常に私たちが一回読んで、ああ分かったっていうものではないですね。繰り返し繰り返し、日々、親しんで読んで、イエス様が言われたように人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、そういう私たちの生活の一部でなくてはならないということだと思います。この確かな教えが私たちの信仰の土台であるんだということをですね、そしてその土台はどこにつながっているのか、その土台の土台はイエス・キリストである、確かなお方であるんだということを、そのことはエペソの2章にも書かれてますけれども、そしてその確かという言葉が、同じ言葉が使われている聖書の箇所がこのヘブルの6章の19節にありました。私たちが持っているこの希望、信仰ですね、イエス様に対する信仰というのは安全で確かな、この言葉ですね、魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。神様がおられるところは幕の内側ですよね。ですから私たちが聞いている、私たちが受けた福音というものはそういう確かなものだ。嵐が来ようが何をしようが、確かに水面ではもう船が揺れ動いているかもしれないけれども、怒りというものは海の底にあってしっかりと我々のことを支えてくれているんだ。嵐が止めば私たちは、大丈夫だっていう、それまではその怒りに頼って、そして耐えるんだという、そういうイメージだと思うんですけれども、それが私たちが信じている受け入れた福音であるということです。ここから私たちが今日学ぶことはいくつかあると思うんですけれども、そうするとルカが私たちに教えてくれていることは、聖書というものは、私たちの手元にある聖書というものは神様と人間の共同作業だった。ルカは一生懸命努力して資料を集めてまとめましたって言ってますから。ですけれども、それは同時に神様の聖霊の導きによって与えられたものであるということですから、共同作業である。で、そこから学べることは、神様は不完全なものを使って完全なことをすることができるんだ。聖書というものをですね、私たちにを完全に導くことができる、そういうものである。ですからそれはクリスチャン生活と同じだな。クリスチャン生活も神様と共同作業なんです。そして私たちは不完全です。かなり不完全 ということも言えるかもしれない。それでも神様は私たちと私たちのクリスチャン生活という共同作業をしてくださっている。そして私たちが神様に従うならば、神様と共に働くならば、神様の素晴らしい御業がなされるんだということをですね。医者であったルカがこの福音書、そしてパウロにこうずっと、パウロの助手のような形で手伝ったわけですけれども、医者であるルカは医学よりも素晴らしいものを見つけた、医学よりも確かなものを見つけた、罪という不治の病を癒すことができる唯一偉大な医者であるイエス様と出会った、死を癒すことができる、滅ぼした偉大なイエス・キリストと出会うことができたということですね。そして先ほど考えました、その福音というのは確かな教えである、どんな嵐にも耐えることができる怒りを提供してくれる確かな方と私たちを、イエス様と神様と私たちをつないでくれるものだ。そして歴史を導くことができる主神様は、私たちの人生を導くことができる、何があってもそれができるということですね。今日はおまけがあって、これは今週準備をしてて、で前にも、皆さんに紹介した人と、あ、この人なんだということで、科学よりも素晴らしいものを見つけた科学者っていう、そういう中で出てきた人が一人いたんですけれども、前DNA の断面図ということで皆さんに、お見せしたと思うんですけれども、それを使って講演してた人はこの人なんですね。フランシス・コリンズっていう科学者なんですけれども、彼は無神論者であったそうです。そして、ですけれども、彼は博士号を取ってから、実践でこう活躍したいということで医者になっただそうです。そして医学部で学んだ時に、もう末期、死を迎えようとしていた女性から、女性に質問されたというんですよね。あなたは何を信じているのかって。それに答えられなかった。で、それがきっかけで、科学だけでは、科学には限界があるということを彼が悟ったんですね。そして、C.S. ルイスという、先ほど出た C.S. ルイスもそれを助けてくれたようなんですけれども、科学には限界がある。そして神様を認めたときに、科学の素晴らしさもさらに分かったっていうんですよ。そして神様の素晴らしさも分かった。山中教授の、IP 細胞を研究してて、この細胞を神様でなければこういうものはできないっていう結論だっていう、同じように彼も同じような結論に達したんだと思うんですね。で、彼はどういう仕事についているかというと、アメリカ国立衛生研究所の所長さんだそうです。彼はテレビに出てこないですけども、彼の下で働いているファウチさんという人は、今コロナと戦っているその感染の方の研究所の所長さんですけれども、彼はこの人の下になりますね。この人はもう全ての研究所の所長になりますから、まあ、そういう人物がいた。で、そういうことから考えさせられることは、その医学よりも素晴らしい そして医学という素晴らしいものを私たちに与えてくださったお方がいる。科学という素晴らしいもの、そしてそれよりも素晴らしいその科学を、与えてくださった。 iPS 細胞でノーベル賞を取った山中教授よりも iPS 細胞を知っている人いるんですよ。神様です。神様は作ったんですから。ですから世の中で一番頭のいい人っていうのは神様なんですよ。科学者、医学においても何においてもですね。まあ小羽ちゃん、子供たちと一緒に考えたかったのはそういうことでした。どういう職業についても、どういう研究を勉強するにしても、誰よりもその分野のことを知っているのは神様なんだ。そして学んだことは、私たちはそれを神様のために、そして神様と一緒に学んで神様のために用いることができる。ルカという人はそれをした人だと思いますね。そして、今日で科学の最先端にあってもそういうことを教えられて、活躍している、神様のためにも人のためにも活躍している人たちがいるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちはルカの福音書の最初の部分から学びました。ルカという一人の医者があなたに出会って、そしてパウロや他のあなたのしもべたちと共に働いて、彼を通してこのルカの福音書というものが私たちに与えられました。そのことを感謝します。これからルカの福音書を学んでいくときに、いろいろ彼を通して学ぶことができることを楽しみにしています。またどうぞ私たち一人一人も与えられているものをルカのようにあなたに捧げ、私たちの人生はあなたとの共同作業であるということを覚えて、日々あなたと一緒に生きることができますように。そしてどうぞ不完全である私たちでありますけれども、私たちを通してあなたの素晴らしい御業がなされますように、私たちを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。